皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、空間を広げるリーダーシップです。本当に、まあ特に日本の話しますけども、日本の様子を見ていてつくづく感じるのは、みんなあまりにも狭い現実の中で生きているということです。もっと世の中は広いんであります。仕事もですね、ものすごく細分化されて一部だけを、なんか考えてやってますね。なんかものすごく小さな目標を、ものすごくその限られた手段を使って、必死になって、もう空役技の状態でそれを達成しようともがいている。あまりにもそういう人が多いと思いますね。で、それは実は経営者なんかも割とそうなっていて、大きな会社の経営者だとか、こうなんか系列の中にある企業っていうのは、本当なんか経営者もですね、なんか非常に狭い空間の中で生きてるんですよ。だから本当にですね、これだけグローバル化した経済と言いながらもですね、頭の中に見えている世の中っていうのはものすごく小さくて、すごく小さな空間の中でものすごく小さなパイをものすごく限られた手段で、原始的な手段で取り合いをしながら毎日ですね、ここをしのいでると。そういうビジネスマン経営者が非常に多いっていうことを私はすごく今感じるんですね。やっぱりこの江戸時代と明治のその時代の違いを考えればわかると思いますが、同じ日本人がですね、同じ式の暮らしの中で、日本で暮らしていながらね、体制を変えてやり方を変えれば、全然その違う未来が開けてくるわけですよ。要するに、今の我々にとって一番その、必要なことはですね、我々の常識が、今の常識が我々の未来を作ることを邪魔してるんだってことに我々がまず気がつくってことなんですね。その、もうダメだじゃなくてですね、ダメだってことはないんですよ。古代からに、今のに、古代のその前からですね、つまり文献のない時代から今の日本のこの変化を見てもですね、ありえないようなことをどんどんどんどん繰り返して、今日まで来てるんですから、その常識だってどんどんどんどん変わってね、ここまで来てるんですから、その一番その問題になることは、今の我々の生活がこれがもうベストであるとか、あるいはもうこれは変えられないことなんだと諦めてしまうということ。それから常識を変えるってことはもうできないんだと思ってしまうこと。すなわち、もう、ね、時代に合わないパラダイムを捨てることができないっていうこと。これが一番の、私は、その、日本の発展を妨げてる原因だと思うんですね。だから逆に言うと変化を考えない。非常に小さな、その世界での、中の成功だけを考えますから、ある意味では安心してられるのかもしれないんですよね。なんか非常にのんきに暮らしていられてるんでしょうかね。それは言ってみれば、その、外がですね、大変な騒ぎになってんのに、まあ小さな家の中でですね、なんかね、静かに暮らしていて、で、それが続けばいいんですけども、なんかいつの間にかですね、外が大騒ぎで中にもいられないという状況になる。もうそれが目に見えてる。でもなんかですね、もう外を見ると怖いし、話聞くのも怖いし、こう閉じこもって、まあなんか小さな、世界だけを自分の周りで作ってそこに生きてると。なんかこういう人がね、今非常に多いんじゃないかなと思うんです。で、そういう人たちを個人的にこう、まあ、元気づけるってこともあると思うんですけども、非常に大事なことは、普通に働いて、普通に生活して、やはりその、結婚もできて、就職もできて、一生豊かに暮らせるっていうのが、社会の基本形でしょ？特別に選ばれた人だけがですね、なんか成功して、あとはですね、一生奴隷のごとく暮らすってのは、ありえないことでしょ？社会の根本的な運営として。ですからリーダーはいつも考えなきゃいけないことは、特別な能力を持った人だけが成功することをもってね、成功と言っちゃダメで、まあ言ってみれば、282の原則なら少なくともですね、2と8の部分はですね、まあ、ごくごく普通にやってですね、まあ、対価なく一生送れるようなシステムを作って、で、そこから動いちゃった2割のところはですね、まあなんかこうサポートすると、そういう、それぐらいのですね、感覚で世の中を設計していかないと、これは絶対うまくいくってことがないんですよ。で、これはやはりね、空間を広げるってことなんですね。その、小さな家を、ね、本当にテントを自分で張ればですね、人や人が、一人か二人入るのやったかもしれませんが、大きな家をみんなで作れば、そこの中にたくさん人が入れますでしょ。 で、非常に狭いところでみんなが行けろといえばですね、取り合いにもなるしですね、でむさぼり取りますから、みんなでなんか新しいものを育てていく、時間をかけて育てていくっていうことができないわけですよね。で、ですからみんなで一つの共同体を育てていく、里山の森を何百年かけて、あるいは何千年かけて育てていく、これが社会の基本的な運営の仕方、発想というもんだと思うんですよね。で、それはやはりですね、今の我々と何が違うかっていうと、あまりにも空間が狭いんです。もっと日本人はですね、自信を持たなきゃダメだと思います。今自分たちがやっていること、できること、技術、その遺伝子の部分、それから持っている文化、あるいは身につけたその力というのは、これからいくらでも世界に貢献ができるんですね。で、その貢献のさせ方というところが、今よくわからなくて、みんな今混乱してるんです。しかし見てください。もう世界もですね、株は暴落するし、新興国の通貨もついに大暴落が始まりましたね。もうあれ、息の根で止まっちゃいますよ。あれ、新興国だってああなってくると。そしたらですね、みんな条件は同じなんです。どの国が素晴らしいとか、どの国はですね、ダメだとかいうことなくて、もう民ですね、世界の、60何億の民の現実は世界中大なり小なり大変な苦労ということで同じなんですね。で、そうなってくるわけですから、これから全部我々がですね、自分たちで考えて生活も仕事も作り直していかなければなりません。それに必要な能力っていうんでしょうか、力っていうのは我々は持ってます。だから古代から今までずっとこうしてやってきたんですね。時代がですね、行き詰まれば人々がね、博打にふけるとか酒ばっか飲んでるっていうのはですね、幕末の記録未来よく出てきます。そんなことは昔からなんです。で、人々が政治に対して関心を持たないとかですね、なんか本当にその、芸者遊び気分で政治家を見るなんてのは、これは昔からのことなんです。今に始まったことではありません。でもしかしですね、やっぱり誰かが出てきて、誰かって一人じゃないんですよ。これがですね、日本の重要なとこで、誰か一人に何かを任せるってことをやると日本は大体うまくいかないんです。そうじゃないんです。日本こそまさにですね、ボトムアップの国で、こうみんながざわざわざわざわと出てきて、よし、なんかやろう、ああいうふうにやろう、こうやろうと、誰か動き出すと、それを見て、じゃあ私もやろう、彼もやろう、彼女もやろうという形で、例えばこの観光立国や新しい農業が広がっていった、この10年間ぐらいのことを考えてください。誰ともなしにですね、ざわざわざわざみんな始めてここまで来たでしょ。これが本物の日本のリーダーシップなんですよ。ですから日本のリーダーシップの一番の真ん中っていうのは天が司っておりましてね。だから日本のリーダーというのは、やはりこう天の運行といいますか、その世の中の先々をね、こうよーく見通してですね、で、みんなが持ってる能力をよーく見通して、これをつなげていくんですよ。そうすると、後ろからこの風を受けてですね、やはり日本までもどんどんどんどん前に進むし、結果として普通の人もちゃんと暮らせるようになるんですね。要するに一番大切なことはですね、やっぱり世の中に役割を果たさなければ、その生きていくことはできないし、そしてその生活も安定しないんですね。ですからその持ってる能力を人の未来を作るためにいかにこう、表に形として出していくかが世の中の運営の一番重要なところですね。で、何を幸せとするかっていう基準っていうのは、だいたい今の人たち見てるとわかるんですよ。今ないもの、今困ってることを次に目指そうとするわけですから、今の世界見てるとわかりますよね。持続可能性のことにしろ、貧富の格差にしろですね。あるいはその極端に貧しい人たち、飢えてる人たちも世界中いるわけですから、この問題を解決するってことだけ、だいたい人口の半分以上はですね、もうそこに携わっていくわけですね。だからもうそんなに迷うことはないと思うんですね。で、砂漠の緑化でも何でもですね、それを妨げてるのは技術がないからではなくて、それをやろうとするリーダーがいないこと、それを邪魔する人たちがいるってことでしょ。でも今、そういうものは壊れていってるわけじゃないですか。今までのですね、リーダーたちが、もう、モンドリューってひっくり返ってきてるわけでしょ。ですから、あとはですね、本当に自分たちで行動してやっていくだけなんですよ。結局ね、この空間を広げる秘訣っていうのはですね、なんか新しいプロジェクトをみんなで作ることなんです。かつての日本で言いましたら新幹線を作るとか東名高速を作るとか、あるいはね、その戦後で言いましたら、まあ、あれですね、田中角栄以降のですね、日本列島の改造ですよね。ああいう大きなプロジェクトを作ると、それって大きいですから、やっぱり非常に多くの人が関わることができるんです。非常に多くの人が関わることによって、ものすごくそのクオリティが上がってくるし、そしてその働く空間が広がってくるんですね。 だからこの誰かがこう大きな方針を立ててさあやろうっていうことでこうとにかく枠組みを作るとざわざわざわざみんな出てきてですね、そこに無数の仕事が生まれてくるんですよ。で、無数の仕事が生まれてきて、なおかつそのリーダーたちがその一つの成功に安住するのではなくて、その先の先を考えてスクラップ&ビルドを常に常にやっていると、やはり途切れることなくですね、やっぱ社会っていうのは動いてって、まあ一人の人が一生の間普通に暮らしながらですね、まあよかった、それなりに良かったなと、日々ね、喜怒哀楽の中にですね、まあ一生を終えることができるという本当の幸せを手にすることができるんですね。それを今ね、どうしてもやらなきゃいけないと思うんですよ。やはり我々はですね、取り組むべき課題をですね、これでちゃんと見つけたらいいと思うんですね。総合特区作りましょうというのもですね、制度としての総合特区ですから、何やるかは言ってませんよね。だから放射能をですね、みんな本当取っちゃうとかですね、あるいはなんかですね、昔のソニーに習ってですね、なんかここで、今ナノテクってありますよね。ソニーだってあれ、ラジオちっちゃくして成功したんですから、もっとちっちゃくしたらナノテクですよね。ナノテクっていうのをですね、真ん中に置いて、ナノテクを売るんじゃなくて、ナノテクで応用したなんか商品どんどん作ってみて、簡単なものから難しいもので、これをですね、どんどん世界中に売ってみたらいいと思うんですよね。あるいはその、ありとあらゆる分野でですね、その、今、デジタル化の行き過ぎが問題になってるわけですから、今度アナログの時代を持っていくわけでしょ、デジタルで埋めきれない穴はアナログで埋めていくわけですから、職人の技が必要になってくるわけですね。職人の技というのは、ちょっと時間をかけて育てなきゃいけないし、で、そういうものをどんどんやって、で、その職人が活躍できる場所を国内外にどんどん作っていくわけですよね。で、その職人技がやるべきことは、まさに、戦略的な低エネルギーでね、災害にも強い街を作るっていうことがそうだし、で、一旦そういうものができれば、その中で生まれたノウハウってのは全部売り物になるじゃないですか。世界中どこに持ってったって売れますよね。だから、金にも全部なるわけで、経済はちゃんと回るわけですね。ですから、そうやってですね、この、枠組みとしての特区というものができたら、今度その中でですね、何をするかっていうことを、やっぱり大きな柱を考えるべきです。今私、こう、世の中見てと思うのは、その各地域や業界や企業で、そういう新しいことを考える次のリーダーが、だんだん浮かび上がってきている状況じゃないかというふうに見てるんです。すなわちですね、今まではなんかとにかくみんなね、元気の人は全部出ちゃったと。で、元気のない人たちだけは残ったと。で、それでもですね、なんかやろうという人たちで出てくるところもありますね。あるいはこう出ちゃった人たちの中で、やはり出た後はまた古いにかけられてますから、やっぱり元気のある人たちがあちこちにいますんでね、なんとかしないといけないと、今回の震災のこと、原発災害もそうですが、円高もそうですね、あるいは社会の混乱もそうですね、なんとかしなきゃなんないという人たちがこう出てきてるわけですから、そういう人たちをやはり一堂に集めてきてですね、それでその中で、このなんつうのかな、ああでもない、こうでもないという、こういうことやってみようか、ああいうことやってみようか、何をやったら21世紀的なのか、何をやれば根本的にそのうまくいくのか、今までの常識を全部排除して、今までのしがらみを全部排除して、まさに旧弊を排してですね、で考える、そういう場があると私なんかね、プロジェクトって生まれてくると思うんですよ。で、プロジェクトさえ生まれてくれば、で、金はなんかあるわけですからね、財政にはありませんが銀行の中にたくさん眠ってるわけですから、銀行に金出させればいいわけで、で、その、で、投資にするってことですから、それできたものを、まあ、世界中に売って、ね、元でぐらい稼がなきゃいけませんから、まあ、それぐらいのバイタリティは世界中みんな持ってますからね、まだ。やっぱりその中で日本も誤していってですね、いいものを世界中にやっぱ売ってきて、世界の人たちを幸せにしていったらいいと思うんですよ。そういうことをですね、やっぱり、やる場をね、どうしてもこれは作らなきゃいけないと思うんですね。で、もう一つの放送の中で言ったようにですね、そのボトムアップがどんどん始まっていますから、皆さんどんどんその元気を出して行動し始めてますね。したがってですね、そのエネルギーがあるんだから、それを形に変えていけばいいわけですよ。そこをどうしても今我々はやらなければいけないんじゃないかなというふうに、まあ、思ってるんですね。で、同時にその、こういう時ってのはやっぱり科学技術も新しいものを持ってこないとダメなんですね。まあニュートリノの話もそうですけども、今までのその科学技術ですね、科学でも技術も両方なんですが、まあ、その延長線だとやはりできることってのはなんか見えてるんですよ。で、そこに全く新しいものを科学技術を持ってきますと、一気にこの視線が外に広がるってことなんですね。で、やっぱり21世紀もですね、20世紀とは違う科学技術によって変わるってことあると思うんですね。考えてみれば昔、マシン、 機械オンリーだったところがエレクトロニクスになってきましたよね。80年代以降もそこら中電気電子の世界になりましたね。で今度は90年代半ばからはインターネットが入ってきて通信コンピューターが大きく変わってきましたよね。で人の付き合い方も変わってきましたね。政治も変わってきましたね。だからやっぱりですね、時代の転換点っていうのはこうやって新しい科学技術を世に出すということが大事なんです。でもう今ですね、まあ、大きな会社は確かにいろんな研究してますが、日本なんか特にそうですが、発明家とかですね、そのね、微生物やってる人たちも含めて、その民と言われる人たちの中にね、個人とか小さな企業の中に本当に強いものを持ってる人たちがたくさんいるんですよ。で今のシステムだと、そういう人たちの声とか持ってるものっていうのは世の中の運営につながらないことが多いんですね。世界が狭いですから、みんな見てる世界が。だからそういう人たちをどんどん発掘していくってことが大事なんです。やっぱりその発掘して試行錯誤しながら、どんどんその新しい商品にして、具体的に人々の幸せと、それを作った人の生活と両方成り立たせることをですね、試行錯誤的にどんどんやっていくっていうことが、日本再生の非常に重要なステップになりますし、やっぱりそれをすることによって昔なかった仕事が生まれてきて、昔なかった企業が生まれてきて、やはり正社員も必要だっていうことで、どんどんどんどん雇用の場が広がってきて、それが10年20年と続けばですね、そこで人が育っていって、その次が見えていくんですね。だからやっぱりね、そのどんどん新陳代謝を効かせてですね、新しい組織を作って、まあ、一つの会社にしなくてもいいですね。今ネットワークで仕事もできますから、どんどんそうやってですね、空間を広げて仕事を増やして、そしてもう正社員として給料をもらって安心して家族を養えるっていうね、状況をね、一刻も早く作るってことがですね、一番大切な今国家のリーダーの仕事だと思うんですね。でとにかく柱を立てるってことなんです。で細かな症状に対処して、で金を出すとか何とかいうのは使用抹殺の話でね、結局鼻水が出るとか熱が出るとか、それ症状ですから、症状っていうのも風邪が治れば全部一斉に出なくなるわけですから、やはりこの一番元の部分をですね、変えればいいわけです。で、今日本の病気というのはとにかくですね、未来がないこと、古い常識を捨てらんないこと、やっぱりね、常識を捨てらんないことによるですね、その行き詰まりが今非常に大きいと思いますよ。いいものを持ってるのに、これを生かそうとしない、この勇気がないということね、ここを突破するのは、まず誰か見本を示すということなんです。誰か見本を示してやればできるっていうことを小さくてもいいからやっていくと、それ広がります。で実際にそれ、観光立国でも新しい農業でもそうだったでしょ？小さな成功をみんな知らすと、みんなそれ見て、じゃあ俺もやってみようって動いていくじゃないですか。ざわざわと。こうやってやっていくんですよ。だからその一番初めのところをですね、政府が官邸でもいいですから、そこで出てきて、自らやってみせるっていうことが大事なんですね。で、政府の運営と日本国の運営は別だと思わなきゃダメですね、政治家もね。その、政治家っていうのは日本政府の運営ってやってますが、もはや日本国の運営は彼らだけでできない。自らそう思わなきゃダメですね。日本国の運営っていうのはもう、みんなね、混沌化しちゃってるわけですから、政府の運営イコール日本国の運営ではないんですよ。言ってみればもうほとんど倒産会社の政府は残務整理でしょ、これ。ね、整理統合、残務整理なんですから、まあ、それはそれで仕事もあるんですけども、要するに今やっている国の仕事の多くも、地方の公務員でやっている仕事も多くもですね、やっぱりこれはその民間で担わなきゃならないことが非常に多いですよね。で、民間で担うことは苦労があるんだけども、でもそこにチャンスも生まれてくるわけですよ。で、それを市場原理でほったらかすんじゃなくて、人の力で支えていくっていうこと。人のネットワークを使って、ワイワイガヤガヤ自分たちで手作りで作っていくっていうことが一番大事なんですね。で、市場経済原理が行き渡っちゃったために、人がコミュニケーションを取るのを恐れてるんですよ。話をするのを恐れてる。常識が違う、地域が違う、仲間が違うとですね、なんかお互い話をしない。これが最大の問題ですね。だからやっぱりそこはコミュニケーションの問題なんです。で、今までの常識を捨てて、こんな常識がある、こんなやり方があるんだ。だから今までのね、自分は何々屋だと、自分は何が専門だっていう、その頭はちょっと横に置いといて、で、改めてですね、なんか本当に自分自身を全くこの、なんか棚卸しするような感じでですね、自分自身を眺め直してみて、そして改めて新しい人たちと付き合ってみたときに、全く新しい可能性って広がってくると思うんですね。やっぱりここはですね、個々の人たちが持っている技能、知識、エネルギー、技術をですね、引っ張り出すための工夫がいるんですよ。何にもないところに何か作ろうってんじゃないんです。みんな持ってるんです。金も銀行の中眠ってますから、こういうものを引っ張り出すための横のネットワーク、チームワークが一番大事で、それをやるためにやっぱり柱を立てて、 ただ単に集まってもみんな何しようかって話になりますからね。案件をちゃんと作って、その案件の上にですね、やっぱり大きな仕事をどんどん作っていくという、そのバイタリティが今ものすごく必要だと思いますね。まあなんか本当にですね、時間がないと思うんですよ。もうこの相場の様子見たって年内なんか起きるしですね、来年は大混乱ですよね。ですからもう早急に手を打っていかないと、この国もですね、非常に厳しいことになりますから、やはり時間との戦いにこれからなってきますのでね、まあ、政府も本当にね、心を改めてですね、頑張っていってらなきゃいけないし、民間は民間で頑張っていくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。空間を広げるリーダーシップということでお伝えいたしました。このラジオをお聞きの皆様にちょっとお伝えいたしますが、このラジオ放送はですね、インターネットで行っておりまして、ニフティの、使って、ニフティがやっております、ポッドジュースというですね、ソフトを使って配信しております。しかしこのニフティのポッドジュースというですね、ソフトが、この9月の末で、運用が停止になります。そのため、今その自動的に、このラジオがダウンロードされている、そういう、設定されておられる方は、このポッドジュースを経由している場合、もう9月の30日過ぎますと、自動的にダウンロードされなくなってしまうんです。ちょっとお手数ですが、インターネットラジオのホームページをもう一回開いていただきまして、そこにですね、新しいポッドフィード、9月30日を超えても使えるポッドフィードを、欄外に、表示してありますから、それに載せ替えてほしいんです。そうしないと10月1日以降ですね、ラジオ聞けなくなってしまうんで、ちょっとお手数ですが、その手配だけをお願いいたします。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。